ヨブ記第40章。主はヨブに答えられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれに答えよう。ヨブは主に答えた。ああ、私は取りに足りないものです。あなたに何と口答えできるでしょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りました。もう答えません。二度語りました。もう繰り返しません。主は嵐の中からヨブに答えられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか。自分を義とするため、私を不義に定めるのか。あなたには神のような腕があるのか。神のような声で雷鳴をとどろき渡らせるのか。さあ、誉れと気高さで身を飾り、威厳と威光を身にまとえ。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶる者を見てこれを低くせよ。すべて高ぶる者を見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。彼らを共に土の塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。そうすれば私もあなたを叩いて言う。あなたの右の手は自分を救うことができると。さあ、カバを見よ。これはあなたと並べて私が作ったもの。牛のように草をはむ。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ下がり、ももの筋は絡み合っている。骨は青銅の管。肋骨は鉄の棒のようだ。これは神の作品の第一のもの。これを作った者が、その剣でこれに近づく。山々はこの獣のために産物をもたらし、野の獣も皆そこで戯れる。蓮の下にそれは横たわる。葦の茂み、沼地の中で。蓮はこれをその影で覆い、川の柳はこれを囲む。たとえ川が溢れても慌てない。ヨルダン川が口に注ぎ込んでも動じない。その目を掴んでこれを捕らえられるか。罠にかけてその花を突き通せるか。天の父様、今夕ヨブ記の中で主が語っておられるところを共に見てまいります。神様の厳しい叱責の中でも愛が現れていること、そして慈しみが現れていることを見ます。どうか黙して感謝を持って主の言葉を受けたヨブの信仰に習うことができますように、あなたの素晴らしさを知ることができるように私たちをも導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。41章まで続く主の弁論は大変明白で読まれたらその構成がわかるのではないかと思います。あなたは知っているかと、さまざまな、自然の、技、また、家畜、遠くにいる動物も近くにいる動物も含めてあなたは知っているかと、指図できるかと問いかけます。そして40章では 厳しい言葉が続きます。一節二節に、避難して、全てを支配していらっしゃる主にと主と争うのか。神を責める者はそれに応えよと。ヨブは苦しみのままに自分が思うことを告げ、そしてたとえ裁かれてもいいから主と会いたい、主と語り合いたい。そしてやがて主はきっと答えて回復させてくださるに違いないと訴えとともに信頼を明かししてきました。時にはどうして求めるものに相手応えられず、そして主の栄光を曇らせるようなことをされるのかわからないとも訴えていました。微妙なんですけども、まるで主が愚かなように、無力なように、不真実なように見えますと。ヨブとしてはそのように自分には見えるけども、そうでないと願ってる、主は早く答えてほしいと訴えたのですけども、主の語る言葉はねぎらいではありませんでした。よく耐えたねというねぎらいではなかったんです。避難して争うのか、そうでないことをヨブは答えたかったんでしょうけども、しかしヨブの答えは3節から5節にある通りです。ここで言っていることは、主の前に取るに足りないものですという告白と、もう、語りません、もう主にもうお答えできることは何もありません、もっともです、そうヨブは、悔い改めました。一方で嬉しかったんではないかと思います。やっと主と会えた、主の声が聞こえたと。主は私を覚えてくださってる、そうヨブは喜んだに違いありません。私たちが栄光を表せるとしたら、誉れを得るとしたら、神様に逆らうことによってではありません。神様抜きで自分で何とかしようとして、まあ、ある程度はできるかもしれませんけども、それを誇ることでもありません。人の栄光は神様を愛し、神様を賛美し、神様に信頼し従うことです。そのことを通して自由な知恵とまた意志を持っているものが、神に似て作られたものが、神様が全てです、神様が正しいです、神様は偉大ですと褒めたたえることです。これこそが神の栄光を表すために作られた私たち人間の栄光です。密かに、サタンはヨブが、功利主義 まあ、自分の益となるから、そして自分が災いを避けようと、主に形だけで従って敬虔に振る舞ってるんだと訴えました。そして、こともあろうに不遜に予防について訴えますね。神様が手のひらを返して予防を苦しめたら神を呪うに違いありませんと。その時点でサタンは、サタンに対して主はもう何を言うのかと、あなたの方が私より知恵がある、正しい判断ができるというのかと、そう一周しても構わなかったんですけども、ヨブを通して主の見立てが、ヨブに対する見方が正しいことをヨブに証明させたのでした。ヨブ記にこの冒頭にサタンと神様とのやりとりが書かれていることということは、神様がそれをやがて明らかにして記させたんですけども、ヨブはまだそのことを知りません。しかしヨブは苦しみをまだ癒されるとは書いてないんですね。苦しみの中で主の声を聞いて喜び、また主への従順を明かししました。これで主の弁論は終わりませんでした。さらにカバのことを出し、そしてレビアタンのことを出して、ヨブをさらに攻めていきます。もうヨブがもう十分分かったようにも思えるんですけども、なぜ神様はヨブをこのように攻め続けたんでしょうか。神様の配慮としては、この試練を通してヨブをさらに信仰の高みに、清い生徒として成長させることがご計画の中にあったんではないかと思うんです。この試練に勝る豊かな祝福を与えるにふさわしいように、来週見ますけども、倍の祝福を得てもなお高ぶらず、ますます主に謙遜に仕えるものとなるために、ヨブをさらに清めようとされたんではないかと思います。私たち覚えたいと思います。祝福を神様が与えようとされるときに、まずされることは、私たちを祝福でおごらないように、祝福を受けて、ますます神様に真実に仕えるような、清められた、信仰者として、整えることをまず先にされます。そうしないと、見えるものに、神様以外の祝福が一番になってしまう危険があるからです。そして、往々にそのように信仰を清める訓練は楽しいものではなく苦しいものであることが多いのです。もちろん道を踏み外して懲らしめなくてはいけないという時に痛い目に遭いますけども、それも益のためです。そして理由がないのに、まあ、思い当たらないということがありますけども、思い当たらない以上に理由がないのに試練に合わせようとしていらっしゃることは、実は神様がこれから祝福しようと備えていらっしゃるんだということを覚えましょう。決して 私たちを苦しめるために神様は苦しみを与えるわけではありません。祝福しようと取り扱われるんです。ですから試練に遭うときに喜びましょうとヤコブ書にありますけども、そういたしましょう。大抵の試練は耐えられるだろうかという形で来るしかないですね。そうしないと試練になりませんけども、でもその時は期待いたしましょう。ヨブの後のことを覚えて期待いたしましょう。さてこの、さらに主が畳みかけるということで連想できる出来事があります。かつてイエス様を睨んでしまった使徒ペテロは、回復いたしましたけども、主から三度私を愛するかと、最初はこの人以上にと仲間より自分が優れていると身を切った他の弟子たちがつまずいても私はつまずきませんと言ってしまったペテロの失敗を痛感するように、イエス様はそして三度否んでしまったことに対して三度、聖書で三つというのはこれも徹底的という意味がありますけども、問いかけられました。ペテロは三度問われたので辛くなってしまいました。ヨブもまたもう分かったと、もう言いませんと言ったのに主がなお畳みかけるのを見て辛くなったかと思います。しかし主のこの厳しい言葉はヨブを苦しめるのではなく、ヨブを祝福するために必要だったのです。懲らしめにあったことは、苦しみにあったことは幸いでした、詩編の記者が歌っていますけれども、私たちは神様の愛の道を感謝を持って受けたいものです。さて15節以降カバが出てきます。普段はじっとしててまたおとなしいんですけども、カバが怒ると大変恐ろしいそうです。ともかく巨大ですし、ものすごく強い筋肉を持ってますので、ライオンでもひとたまりもないと言われています。神様は、人にはこの巨獣のような力を与えませんでした。もし私がカバだったらどうかなと思うんですけども、なりたいと思います？でもきっと体だとですね、細かなことできないだろうと思います。神様は人にふさわしい体を与えてくださいました。言葉を発せるような口も、また細かく聞き分けられる耳も、高らかに巧みに歌える喉を与えてくださいました。細かなことから力強いことまでできる、いろんなことができる手を与えてくださいましたね。そして人間は瞬間スピードではチーターなんかに激しく負けてしまうんですけど、マラソンや駅伝でありますように 哺乳類の中で一番長く走れるんですって。普通の馬でさえもう途中で息切れして走れなくなってしまうんですけども、長距離走をさせたら人間が一番になってしまうそうです。そういう力も与えられています。まあ、それはそれとして、このカバは大変強い力を与えて、そして怒ったらもうどうしようもない、それを手なずけようとしても無理、まあ、今はいろんな道具が出てきてできるかもしれませんけども、とても人が立ち向かえる生き物ではありません。神様はあらゆるものを作られた、あなたは作ることはできない、でもそして制することは全然できないんですけど、神様はお出来になります。そしてこの大きな生き物を神様が養っておられるんです。普段は水辺に住み、そして海藻や木で覆い、実は夜になると草を食べに出てくるんで、陸上に上がってくるんですけども、まあ、そうやって養ってくださっています。さて、41章に入りますと困るんですけど、レビアタンって何者かまだはっきりしてないんです。ただ凶暴な、まあ、海の巨獣とされています。恐ろしくて近づけない、もう地上で最も恐ろしい生き物だと言われています。それに対して主は呼ぶに飛ぶんですね。41章の1節から5節を読みいたします。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるか、罠輪でその舌を押さえつけることができるか、あなたは足をその鼻に通すことができるか、鍵をその顎に突き通すことができるか、これがしきりにあなたに哀願し優しく語りかけるだろうか、これがあなたと契約を結び、あなたがこれを捕らえて永久に奴隷とすることがことになるだろうか、あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、娘たちのためにこれをつなぐことができるか。できません。海の漁師たちが捕まえて売ることもできません。怖くて触れることができません。そういう愚かなことをしたら命がなかったはずです。休んでいる時に寝た子を起こすようなことをしたら食べられてしまうのでしょうね。神様が作ったこの恐ろしい巨獣の前に人が立てないのに、それであるならば恐ろしい力を持った主の前に、そして清く裁きをなされる主の前に誰が立つことができるかと主は問われます。10節の続きを読みいたします。そうであれば誰が一体私の前に立つことができるだろうか、誰がまず私に与えたというのか、私がそれに報いなければならないほどに天の下にあるものは皆私のものだと。そう問いかけられました。 神様は誰かに助けてもらったり、また養ってもらう必要はありません。人が作った宮に入れることもできません。宇宙でさえ主を治めることができないのですから。そして主は十二節以降またレビアタンの恐ろしさに到底太刀打ちできないことを畳みかけてきます。私は黙ってはいられないと。神様もご自身の知恵と力でどれほど偉大な生き物を作られたかを語ります。力において体格において、そしてこの頑丈な表皮について、そして恐ろしい牙について、これを見ると空想の動物の竜のような感じがしないでもないんですけども、そのような恐ろしい生き物です。18節、そのくしゃみは光を放ち、その目は暁のまぶたのようだ。その口からは松明が燃え出し、火花が吹き出す。その鼻からは煙が出て、煮え立つ釜や燃える葦のようだ。その息は炭火を起こし、その口からは炎が出る。その首には力が宿り、その前には恐れが踊る。このような恐ろしい生き物、それは人が武器を持って向かってきても歯が立ちません。それが張った後は脱穀のあぜ道のようになっているとか、通った後に光が輝いているって一体どんな生き物かなと思うんですけども、恐れを知らない、権威ある誇り高い獣の王とあります。今生きていたり過去に生きていた動物で何が当てはまるんだろうかと思います。頑丈な表皮を持っているということで、ワニではないかという説、大きさからするとクジラではないか、あるいはサメだろうか、もう今は死に絶えた巨獣なのか、そういういろんな説がありますけども、詳しいところは分かりません。このように神様が作られたものの前で人はひとたまりもありません。それならば、それを作られ支配していらっしゃる主の前ではなおのことです。私たちは高ぶってはなりません。人が恐ろしい武器を作ったり、また高度な文明を築いたとしても、先の震災でも、また洪水でも無力であることを思い知らされます。あるいは日照りがあっても人は立って行けません。それはしかし宇宙の中では本当に消し粒のように小さい星です。 今、太陽系、銀河系、そして、それらがまた数えきれないほど、広がっている広大な宇宙について知識が広がっていますが、これを支配し、作り支配していらっしゃる神の前に、もう地球でさえ取りに足りないのに、そこに住む私たち一人一人はますます死の前には取りに足りないものです。イザヤ書の66章の2節を拝読いたします。66章2節、これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。神様は人間の、偉大なものを作りましたけど、人間の偉大さを求めているのではありません。主を恐れ、主の前に砕かれた心を持って、信仰のうちに歩むものです。その砕かれた悔いた心を主は決して蔑まれません。その信仰に応じて、福音を委ね、救いを委ね、そしてそれを伝える働きを委ね、何よりキリストご自身を委ねてくださいました。私たちはこの信仰のゆえに神様の前に立ちます。どうか、見えるものに頼らないで、ただ死を恐れるものでありましょう。ヨブはこの死の言葉にどう答えたかということが42章で告白されていきます。私たちもヨブのような試練にはあってないかと思うんですけども、しかしヨブのように死の前にへりくだる、そして信頼する信仰を養っていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、まもなくヨブの試練が終わろうとしています。どうか試練の後に栄光があること、キリストの十字架の後の復活、そしてヨブの試練の後の祝福を見つつ、私たちはあなたの前に信頼とへりくだりを持って死に近づくものとしてください。死を迎えるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。Amen.